石井てるみがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子どもまでみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週は山梨大学生命環境学部生命工学科の教授で山梨大学附属図書館の館長をされている幸田隆先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。幸田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はお忙しいところどうもありがとうございます。先生は、教授ということで、研究もされながら図書館の館長をされているということで、かなりご多忙なんじゃないでしょうか。
はい、図書館長としての仕事っていうのはものすごく多いというわけではないんですけれども、ただ大学の中では附属図書館というのは比較的小さな組織なんですけれども、図書館長は部局長なので、例えば入学式とか卒業式で学部長の先生方はひな壇の前にひな壇の上にこう並んで座ってらっしゃいますけど、その一番横に一緒に座ったりするっていうのが一つの仕事ですね。
図書館長としてそこに幸田先生も座ってらっしゃるんですね。
普段の仕事は授業とか研究が主で、あとはたまたま私現在所属している生命環境学部の生命工学科というところで学科長もしていますので、図書館長の仕事よりはそちらの方が忙しいかなっていう感じだと思います。
生命環境学部の学科長をしながら学部長、学科長、
いや学科長です。
生命工学科の学科長、
はい、
生命工学科学科長と図書館長を両方されている、はい、ということなんですね。
偉
い先生だ。
偉いわけではないんですけど、雑用は
役職があれば、それだけお仕事も増えるということなんでしょうけど、
はい、
いやいやすごいですね。ではちょっとね、先生にはその研究の話ですとか図書館の話いろいろお伺いしたいんですけれども、まずは山梨大学附属図書館についてのお話を伺っていきたいと思います。先生はこの図書館長になられてどれくらいなんですか？
山梨大学の場合図書館長の任期っていうのは2年なんですね。私は昨年の4月に館長になりましたので、ちょうど2年間の折り返し点に近づいているという感じでしょうか。
じゃあ2年間の任期の折り返しということなんですね。
はい、
大学の図書館といいますと専門分野の文献ですとか、かなり多くの書物があると思うんですけれども、山梨大学の図書館にはどれくらいの本があるんですか？
私どもの図書館は甲府キャンパスに本館があって、そちらが約46万冊、それから医学部のキャンパスにも文館、医学文館という文館がございまして、こちらにも10万冊の蔵書がございます。ちなみに山梨県立図書館の蔵書っていうのを先ほどちょっと調べてみたんですけど、69万冊ほどっていうことだそうですので、山梨大学の附属図書館両方合わせて56万冊ぐらいっていうのは、その建物の大きさの割には結構たくさん本があるのかなっていうふうに思います。
いやもう46万っていうその単位がもうちょっと想像できないぐらい、それだけいろいろな書物が充実しているということなんですね。先生、今その場所の割にっておっしゃいましたけれども、ここにこれだけの本がというそんな感じなんですか？
そうですね、書庫っていうのは本当にぎっしり本が入っているので、開花の本棚、普通利用者が目にするのは開花 の本棚なんですけれども、書庫の方は本当にたくさん本が、詰まってるっていう感じですね。
なるほど、
はい、
先生にとって山梨大学附属図書館というのはどのような場所だと感じていらっしゃいますか？
大学の図書館っていうのは、大きい2つの役割があると思います。1つは書籍を中心として、大風呂敷を広げて言えば人類の知的な資産を集めたり保存したり整理して、広く利用に供するという、いわゆる本を読んでもらう、本を読む場所っていう役割ですね。でもう1つはこれも皆さん図書館に期待していることだと思いますけど、学生の自習とか学びのための共有スペースとしての役割ですね。はい、で本だけではありませんけれども、さまざまな情報が最近デジタル化されていて、これまでにないスピードで共有されるようになってきている中で、物理的なその建物としての図書館というのは必要なのかということも、疑問として生まれてくるようになってきていると思うんですけれども、 それでもやっぱり学びの場としての大学の図書館っていうのは、まあ、とても大切な場所であるっていうことには変わりがないんだろうというふうに思っています。
そうですよね、うん、
はいはい、図書館の仕事っていうと、まあ、どうしてもその書籍の購入みたいなのが主な部分っていうふうに思われがちかもしれないですし、実際にたくさんの本があるわけですけれども、学術研究の成果が発表される、まあ、学術誌、専門誌って言われるようなものを購読するっていうのも図書館の大きな機能なんですね、
うんうんうん、
私が学生の頃は紙に印刷された学術誌を図書館で読んだりコピーして勉強したりっていうのが、まあ、普通だったんですけれども、インターネットが普及した今日では、まあ、研究室からオンラインで最新の研究論文を PDF でダウンロードして読むっていうのが、まあ、研究者にとっての日常の生活なんですね。まあ、こういった学術誌のオンラインでの購読の契約っていうのも実は図書館が担っていて、やっぱりそのデジタル化の波っていうのは図書館にも押し寄せていて、私が学生の頃の図書館とは随分違って、まあ、その研究のインフラをまあ陰で支えてるっていうような、まあ、そういった仕事も図書館には増えてるように感じます。ですから、まあ、デジタル化っていうのは図書館にとっても非常に重要な問題で、どんな本が所蔵されてるかどうかっていうようなインデックスも、全部デジタル化されていて、すぐに検索できるっていうのは、まあ、当然のようになってきてるわけですけど、結構図書館の職員の皆様はそう苦労されてそういう仕事をされてるっていう部分もあるんだと思います。
いや、そうですよね。どこまでこうデジタル化するのか、はい、それとも紙の本とか書物をね、残しておくのかとか、決めるのも大変ですし、その実際作業をするっていうのも大変でしょうしね、まあ、でもなんかね、大学生を経験した私からするとやっぱり自習室としての図書館の役割っていうのはすごく大きいのかなって思うんですよね。
はい、
なので甲府キャンパス、そして医学部キャンパス、どちらもね、学生さんの勉強の場所としてもまだまだ大事なのかなって思うんですけれども、こちらの図書館は地域の方も利用することはできるんですか？
はい、甲府キャンパス、医学部キャンパスともに、まあ、図書館の資料ですね、まあ、本とか、CD とかビデオとかいろんなものがございますけれども、それを利用目的とした利用の場合は免許証などの住所、氏名が確認できるものを持ってきていただければ、両方の図書館共通の利用証っていうのを発行しています。ですから県外の方も含めてどなたでも図書の閲覧が可能ですし、18歳以上の方であれば貸し出しも可能になっています
。あ、じゃあ山梨大学に通う学生さんじゃなくても日本中どなたでも、
はい、そうですね。ただ学外の方には自習スペースとしての利用っていうのは残念ながら認めてないんですけども、本を読んでいただくのは大歓迎なので、ぜひ利用していただきたいと思います。
なるほど。山梨大学の図書館を一般の方も利用できるというのは嬉しいですよね。
はい、
その他山梨大学附属図書館では展示スペースもあるんですよね。
そうですね、常設の展示スペースとして、近代文学文庫展示っていうのがございます。これは山梨大学っていうのは1949年に新生の国立大学として発足したんですけれども、その時に日本の近代文学、特にその明治期の文学に関する資料っていうのを系統的に収集して国文学の研究に資するようにしようということで、近代文学文庫っていうのが図書館の中に作られたんですね。でこれは明治期のロマン派とか芸術派関係の作家の著作を中心として、初版本を集めたり、あるいは重要かつ希少な雑誌ですね、を含んだ系統的なコレクションになっていて、まあ、非常にユニークなものなんです。で、まあ、このコレクションの中から毎年テーマを決めて近代文学文庫の資料を展示するという展示をしています。で今年度は、夏目漱石と漱石参謀に集まった人々ということで、明治大正期に活躍した夏目漱石の関連の蔵書と、まあ、彼を慕って集まった多くの若い文学者たちの著作の数々を紹介しているということになっていて、この展示も学外の方もご覧になることができます。
じゃあ夏目漱石の書物のそれこそ初版というかその当時出版された貴重な本が展示されていると、
はい
はい、面白い。 しかもテーマが変わっていくんですね、
は
い、
そうですね。たまたま私高田っていうんですけども、曽祖父が高田露伴なんですけれども。
そうなんですか。
はい、明治期の作家ですけども、たまたま図書館長になって見たらば露伴のものも初版本を含めて20冊以上所蔵されてるっていうことを知って、ちょっと縁があったんだなっていうふうに思いましたけれども。
おじいちゃんって感じですよね。
そうですね、はい、
おじいちゃんのおじいちゃんってことか。
ひいおじいさん。
ひいおじい、すごい。なんか高田先生の高田ってね、幸せの田んぼと書かれますけれども、なんか珍しいなと思ってましたけれども、
はい、
わーすごい。五重の塔が有名な高田露伴さんの、
はい、
高田露伴さんっていうのもあれですけどね、高田露伴のご子孫でいらっしゃるということなんですね。その他にも先生、授業の作品の展示などさまざまな展示があるんですよね。
はい、近代文学文庫展示っていうのは1年を通してずっと同じものを展示しているスペースなんですけども、もう一つ小さな展示スペースがございまして、はい、こちらでは山梨大学の授業の中で制作された作品の展示なんかを行っています。で現在は、切り絵と文化っていう教養教育科目で、学生さんが制作された作品の展示っていうのを2月13日までやっています。で14日からは、触る絵本展っていうのが、行われて、視覚に障害のある人もない人も楽しめる取り組みを目指して、山梨大学 と、山梨県立大学ですね、それから県立盲学校と連携して、イタリアのですね、全国視覚障害者支援施設連盟や作家の先生たちの協力によって、展覧会を開催するということになっています。でその後3月18日からは、書道の授業の作品展示ということで、書の展示が行われる予定です。他にも図書館の1階のスペースでミニコンサートが開かれたり、いろんなイベントの場としても図書館利用されていまして、地域の皆様に来ていただける機会もたくさんございます。でぜひ附属図書館のホームページとか旧ツイッターの X をチェックしていただきますと、私どもの図書館 の、 いろんなイベントが告知されておりますので、ぜひ私どもの図書館にもお越しいただければというふうに思っております。
じゃあその時々の展示を見るために行くのもすごく楽しいでしょうね。
はい、そうですね。ぜひなかなか知られる機会が多くないかもしれないんですけれども、ぜひ山梨大学、それから山梨大学の附属図書館も身近に感じていただいてですね、県内の皆さん、ぜひ遊びに来ていただければと思います。
はい、私も山梨大学お邪魔した時に知ってたら言ってましたけど、知らなかったので、ちょっと次回機会があったら、はい、ぜひ、はい、展示見に行きたいと思います。
図書館にも寄っていただければと思います。
はい、ぜひ寄らせてください。
はい、
先生たくさんのお話を伺わせていただいて本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとそろそろお時間になってしまったんですけれども、また来週も先生にお話を伺えるということで、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、山梨大学生命環境学部生命工学科の教授で山梨大学附属図書館の館長をされている高田隆先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。